保元の乱。今から770年ばかり昔のことでありました。保元の乱という大変大きな戦がありました。その時は後白河天皇と申し上げる天子様の御代でありましたが、お兄様の崇徳上皇と御仲が悪くなられまして、両方に分かれてこの戦争をせられたのでありました。しかし、なぜ後白河天皇と崇徳上皇はご兄弟でありながらそんなに戦争をされたのでありましょうか。崇徳上皇は、この後白河天皇の前の前に18年も天子様であられました。ところが、お父上の鳥羽法皇の追いつけで、まだ3つにしかおなりでない弟様の近衛天皇に御位をお譲りになりました。すると、近衛天皇は17でお隠れになりました。この時、崇徳上皇は、ご自分が天子様になられるか、それとも、お子様が天子様になられるかと思っておられましたところが、どうしたことか、弟様の後白河天皇が天子様になられましたので、大変お腹立ちになりました。その時、藤原頼長というものがありまして、その頃大臣でありましたが、崇徳上皇が天子様になられますと、自分も摂政関白という一番偉い役になることができますので、上皇にお勧めして、兵隊をお集めになるようにと申し上げたのでありました。その時、後白河天皇の方では、崇徳上皇がお怒りになっておられるということをお聞きになって、ご自分でも兵隊をお集めになりました。こうなっては、天皇も上皇も、それほどまでにお思いにならなくても、だんだんにことが大きくなって、とうとう激しい戦争になってしまいました。そして、両方とも集まった大将や大臣などは、親子や兄弟などでありましたので、どちらについていいのかわからないものですから。親と子が敵になり、兄と弟が敵になったりいたしました。まず、天皇の方へ着きました大臣は、藤原忠通と言いまして、崇徳上皇に戦争をお勧めしました藤原頼長の兄でありました。大将には、源義朝、源義康、源頼政、平清盛、平重盛などがおりました。また、崇徳上皇の方には、大臣に藤原頼長、大将では天皇方の源義朝のお父さんである源為義が、義朝の弟たち6人を連れて参りました。その中には、名高い、あの、鎮西八郎、為朝などもおりました。為義は、この義朝と別れて、敵となって戦争することになりましたけれども、それでも子供のことを思いまして、自分の家に昔から宝物として伝わっている鎧が8つありましたうち、一番いい鎧を2つ出して、義朝のところへ持たしてやりました。中にも、膝丸という鎧は、鎧の中に魂が入っていて、どんな矢でも、どんな刀でも、射通すことも切ることもできないというものでありました。それさえ、義朝のところへ送ってやったのでありました。こんなにして、 親子兄弟が別れ別れになって、とうとう戦を始めることとなりましたが、崇徳上皇の方は、白河殿という御殿にこもって、それぞれの門を兵隊に守らされました。まず東の門は、平間の助忠政という、平の清盛のおじさんになっている大将が、200人の兵隊を連れて守りました。北の門は、上門太夫家広という大将が150人の兵隊で守りました。西の門は、源為義が親子家来100人で守りました。為朝一人は、どこでも強い敵のやってくるところを守るというので、28人の家来を連れて、西河原という方の門を守っておりました。こうして、みんなの守るところが決まりましたが、保元元年7月10日のことであります。為朝は、上皇にお目にかかりに、御殿に参りました。すると、何分、鎮西八郎と言って、その頃、日本中に聞こえていた、名高い強い武士でありましたから、みんなその人を見ようと言って、もの珍しく集まって参りました。その時、為朝は、年19で、背の高さは7尺もあり、目の尻のところが2つに裂けているという、恐ろしい人であり、また、その上に、左の手が右の手よりも4寸も長くて、弓を引くには、この上ないという体で、それに、大きな鎧を着て、3尺5寸という長い刀を、熊の皮で作った鞘に入れ、5人がかりでなければ引けないという大弓を下げて、兜を家来に持たせて、上皇の御前に出ました。これを見た人々は、その勇ましさに感心して、戦の前とて、どんなに力強く思ったことでありましょう。そこでまず、大臣の藤原頼長が、さて、戦はどのようにしたものであろうかと尋ねました。すると、為朝が九州へ参りましたのは13の時でありましたが、15の年すでに城を攻め落としましたこと何十。大きい小さい戦はその数知れないくらいであります。しかし、戦と申すものは、夜討ちに越すものはありません。だから、今夜すぐにも天皇のおられます高松の御殿に押し寄せまして、三方から火をつけて一方から攻めますれば、火を逃げる者は矢に攻められ、矢を恐れる者は火に攻められることになります。兄義朝などが出て参りましょうとも、この為朝は、あの胸の真ん中を一本の矢で射通してご覧に入れます。清盛などのヘロヘロ矢は、鎧の袖で払いのけて進みます。そして、天皇が神輿でおいでになるのを見ましたら、早速、お供の者を追い散らし、無理にもこの御所へおいでをお願い申し上げて、天子様の御位を上皇にお譲りなるようにいたしまする。それこそ今夜のうちに勝負をいたし、今夜のうちにそれをいたしてお目にかけますと、こんなに垂れを恐れる様子もなく、声を高くして申しました。けれどもこれを聞いて、藤原頼長は承知いたしませんでした。いやいや、その夜討ちなどということは、お前などの20人、30人でやる小さい戦でやることだ。天皇上皇のお国争いに、源氏兵士の兵ありたけを出してする勝負に、そのようなことはやるものでない。 それにまた、明日となれば、奈良吉野の方からも、千人余りも兵隊がやってくるはずである。それを待って、戦はしよう、と申しました。これを聞いて、為朝は、戦のことは武士がよく知っております。明日になったら千人の兵隊が来るかもしれませんけれども、兄義朝は戦のことは奥の奥まで知った男でありまする。今に押し寄せてこの風上に火などつけましょう。そうなれば誰一人として無事でおられるものはありません。残念なことでありまする、と小さい声で独り言を言いながら自分の席に帰りました。このありさまを見て、為朝のお父様の為吉がまた申しました。こちら方は馬鹿に人数が少のうござります。この御所で向こうの攻めてくるのを待っていてはなりません。大急ぎで宇治川を越して、宇治川の向こう岸で橋を落として敵を防ぎますか。それとも、近江まで行かれまして、甲賀山にこもって、東の方の武士をお呼びになりますか。いずれにせよ、まずこれから天子様の御所に押し寄せまして、一戦いたしまして、それからことを決めてはどうでござりましょうか。と、こんなにまで言いましても、藤原頼長は聞きませんで。いやいや、そんなに急ぐことはない。今にいいことがある。なら吉野の方から火星のものが来るだろう。と言って、なかなか戦をしようといたしませんでした。ところが、天使様の方では、高松殿という御殿におられましたが、その御殿は、たくさんの兵隊が集まってみますと、どうも狭くてなりません。そこで、東三条殿という御所の方へお移りになり、そこで義朝を呼んで戦のご相談をせられました。すると、戦の仕方もいろいろありますけれども、すぐに勝つという方は用地の他にはありません。ことに明日になれば上皇の御所には奈良から千人の火星が来ると聞いておりますれば、敵に人数の増えぬうちに、今夜すぐ、義朝が参って勝負を決めて参りましょう、と、義朝は申し上げました。これを大臣の藤原忠通が天使様に申し上げて、それから義朝に向かって、戦のことは武士の方がよく知っている。何事もお前に任すゆえ、早く戦に勝って天使様のご心配のないようにするがよいと申しました。そこですぐさま軍勢を揃えて東三条御所を出発いたしました。源の義朝の連れました兵は、鎌田次郎正清だの、大場三郎景親だの、斎藤別当実盛などという、名高い大将をはじめとして、みんなで300人ばかりでありました。清盛の連れました兵は、この重盛をはじめとして、みんなで600人。源頼政の連れました兵は、みんなで200人ばかり。それに、方々の国の兵を一緒にして、天子様方の方は、1700人からありました。みんな長い長い列を作って上皇の白河御所を指して進みました。白河御所の方ではそんなこととは知りませんので、大臣の頼長は武者どころ近久というものに言いつけて天子様の方の様子を見せにやりました。すると、すぐに走り帰ってきて、天使様の軍はもうこちらに向かっておられますと申しました。そして、そう言うか言わぬうちに、もう攻め寄せた軍勢の 時の声がわーわーと高く聞こえました。これを聞いた鎮西八郎為朝は、為朝が先ほど何度も何度も申し上げましたは、こんなことがあるだろうと思ったからでありまする、と何度も何度も申しました。けれども、もうどんなに怒ってみても仕方がありません。頼長はこうなってみると、自分のやったことが悪いものですから、上皇へ申し上げて、為朝や他の人たちをその時上の役目にのぼせました。けれども、為朝は、今になって上の役目などになって何といたしましょう。みんなは何でもおなりなさい。私は元の鎮西八郎でたくさんです。と言い捨てて、自分の守ることになっておる河原表の門へと行きました。さて、その河原表へやってきたのは誰でありましょう。それは清盛の軍でありました。そしてまず真っ先に進んできた2、3人の兵隊が、この門を守っておられるのはどなたでありますか。名前をお聞かせください。こういう自分たちは清盛殿の家来で、伊勢の国古市の者、伊藤景綱、同じく伊藤五、伊藤六でありまする、と大声を上げて門の外から叫びました。すると門の中から、この門を守っている者は清和天皇より九代の子孫、八幡太郎義家の孫、源為義の八番目の子、鎮西八郎為朝である。お前たちの大将平の清盛さえ戦をするに足らないと思うのに、景綱などなら相手にできない。帰れ帰れ、と大きな声で返事をしました。これを聞くと、大将でなくても人に知られた名高いものです。さあ、家来の矢が立つか立たぬか、一本お見舞い申しまするぞ、と景綱が申しました。そして早速、一本の矢を弓につがえて、力の限り引き絞り、為朝を狙って、ピューッと居放ちました。けれども、為朝はそんなことにはびくともしません。うまいことを言ったものだ。よし、それならその言葉のお礼として、矢を一本くれてやるぞ。為朝の矢をいただいたと、あの世へ行って自慢せよ。そう言って、ピューッと矢を言いますと、その矢は真っ先に進んできた伊藤六の胸の真ん中を射抜いて、後から進んできた伊藤五の鎧の左の袖を突き通しました。伊藤五はその矢を抜き取ってみますと、全く恐ろしいような矢でありますので、そこでそれを清盛のところへ持って行って、為朝殿の矢でござりますが、まずご覧なされませ。まるで鬼なども使う矢のようでござります、と申しました。みんなが寄ってみますと、武士のとてもたくさんある長い竹の先に、7寸5分もあるちょうど、のみのような大きな矢尻がついていました。次に、為朝のところへやってきましたのは、兄さんの源義朝の兵でありましたが、先にやってきましたのは、義朝の家来の鎌田次郎正清というものでありました。まず、矢をつがえてピューッと言いますと、その矢が為朝の兜の額のところに当たりました。けれども、兜は強く、矢は弱いものですから、からりと音がして、兜の後ろのしころというところに突き刺さりました。為朝はその矢を払い捨てて、お前のようなものに矢を使うのは無駄なことである。生け捕りにしてくれるぞ、と大声に怒鳴りつけて、大手を広げて門から走り出ました。すると、 為朝の家来の28人もこれに続いて馬でどっと駆け出しました。正清はこれにびっくりして馬の頭をくるりと回すと、競馬のように馬を駆けらせて義朝のところへ逃げて帰りました。それですから、正清についていた100人の兵隊も競馬のように競争で逃げてきました。いや、もう恐ろしいことでござりました。今までたくさんの戦もいたしましたが、こんな恐ろしいことはございません。雷様が落ちてきても、こんなにびっくりはいたしません。と、正清は、はあはあ息をつきながら、義朝にそう申しました。義朝はこれを聞いて、いやいや、それは名前を聞いて恐れたのだ。八郎は九州育ちだから、船戦なら上手だろうが、馬に乗っては我々にかなうものとは思われない。さあ、進め、進めと、大きな声で兵隊に向かって号令をかけました。その時に、為朝は門を空にしていてはならないと、長くは追わず、また28人を連れて門のところへ帰っておりました。そこへ、義朝の兵がまたどっと馬の頭を揃えて攻め寄せて参りましたので、よく見ますと、今度は義朝が先頭に立っております。そして、天子様のお言いつけで、源義朝大将としてやってきたのだ。源氏の者ならば、今すぐ降参してこちらへ来いと、大声に呼びました。すると、為朝が、お父さんの為義殿は、上皇のお言いつけでこちらの軍の大将である。この門は、八郎為朝がお父さんの代わりとなって守っているものである。源氏の者ならば、こちらへこそ降参なさい、と言い返しました。すると、義朝が、さては、お前は弟の八郎だな。弟が兄に向かって弓を射るとは何ということだ。それに、私は天子様の追いつけを受けているものだ。天子様や兄さんにどうしたらいいか知っているなら、すぐにも弓を捨てて降参せよ、と申しました。これを聞くと、為朝は、兄さんに矢を向けるのが悪ければ、あなたはなんでお父さんに向かって攻めてきました。それにこちらは、上皇のお言いつけを受けていますぞ。すぐにまたこう言い返しました。もうこれで、義朝も言いようがなくなり、家来たちに、さあ、みんな、矢をいよ、いよ、と言いましたので、100人の家来は一時に矢の先を揃えて言い出しました。ところが、その時ちょうど、夜がうっすらと明け始めまして、為朝の方から見ますと、義朝の兜の下に、額が白く見えました。よし、それならば、あの白く見える額を、この一夜で移動してくれるぞ、と、為朝は、早速その持っている大矢を弓につがえました。けれども、思えば、親と兄とが両方に分かれて戦をしているのは、もし親の方が勝てば兄を助け、兄の方が勝てば親を助けるという約束でもしておられるのではあるまいか。そうならいくらお父さんの敵であっても兄を殺すようなことがあってはいけない。では、一つ自分の矢の恐ろしいところを見せてあげて、早く逃がすに越したことはないと、そう思いまして、一度やめた大きな矢をまた弓につがえて引き絞りました。そして、ピューッと放ちますと、狙いは少しもたがわず、その大矢は義朝の頭の上を削り取って、遠く後ろのお寺の門の柱に激しく突き立ちました。義朝も これにはびっくりしましたが、それでもそんな様子は少しも見せず、お前は評判にも似合わない弓が下手だな、と言いました。これを聞くと、ためともは、兄さんだからこそそうしていましたが、本当に構わぬとおっしゃるなら、次の矢を差し上げますぞ。胸の上でも下でも真ん中でも、どこでも行ってみろとおっしゃってごらんなさい。私の矢は一部の違いもありませんぞ、と矢をつがえました。それでこれを見た義朝の家来、深須七郎清国という者が、これは危ないと思って、さっと駆け出て、義朝の前に塞がりました。と、見る間に、義朝の矢が飛んできて、深須七郎の兜に突き立ち、左の耳のところに突き出ました。これをはじめとして、為朝の矢のために、次から次へといられまして、義朝の家来は、前に出ては倒れ、前に出ては倒れました。けれども、何分、為朝の方は28人、義朝の方は300人ですから、いつの間にか為朝方は、家来が3人になっておりました。こうしておりますうちに、東の門、西の門、北の門、どこもかしこも、大変な戦で、ことに、為朝のお父さんの為吉は、70からになる年寄りでしたけれども、真っ赤な鎧を着て、5人の子を右左に引き連れて、あちらへ行け、こちらをいよと、勇ましく戦の指図をしておりました。それですから、なかなか勝負がつきませんでした。そこで、義朝は、天使様のところへ使いをあげて、なかなか勝負がつきませんから、今は火攻めにするより他に仕方がありません。けれども、宝生寺のお寺が近くにありますので、もしそれが焼けなどしてはいけないと思いますが、どうしたらいいかお伺い申し上げますと、お伺いをさせました。それで、小納言新税という人が天使様に申し上げて、また義朝へ、宝生寺ぐらいの寺は、戦さえこちらが勝てば、いくつでも建てられることである。ただ1分でも早く戦に勝てよ、と返事をしました。そこで義朝は、為吉などのこもっている白川御所の西に火をつけました。ちょうど西風の強い日でしたので、すぐ御所は大火事となって、中にいた女や子供たちは逃げるところもなくて大騒ぎをいたしました。それに兵隊も進むことも退くこともできませんので、とうとう上皇方の方が負けになりまして、みんな火の粉の散るように方々へ、逃げ散っていかなければなりませんでした。そんな騒ぎの間に、藤原頼長は、戦の始めの時こそ、大威張りに威張っておりましたが、もうその時になると、ブルブル震えて、命だけは助けてくれと、味方の者に頼んでおりました。そして、上皇も仕方なく、そこから逃げられることとなって、にわかのことでありますので、馬に乗られることになりました。けれども、普段馬に乗られたことがありませんし、馬も火事を見て、ピンピン跳ねますので、クランド信実という人が、上皇の後ろに乗って、2人で馬を走らされました。頼長も1人では乗れませんので、火の粉や矢などがまるで雨やあられのように降ってくる中を、少々成田かという人に後ろに乗ってもらって、北白川というところを指して、どんどん馬を走らせました。ところが、その道中で、 一本の矢が飛んできて、頼長の首に突き立ちました。それでも頼長は、この首の傷に包帯して、方々へ逃げ隠れしておりましたが、とうとう奈良で死んでしまいました。上皇は、為義がお供をしまして、京の東の方の如意山という山の中にお隠れになりました。そこで為義はこれから東の方へおいでになりまして、武蔵相模の方の兵をお集めになり、もう一度戦をなさいますようにとお勧めいたしましたが、上皇はお聞きになりませんので、それでは武士などがお供をしていては、後々のためかえって悪いこととなるというので、為義はじめ多くの武士たちはそこから別れ別れに方々へ散らばって行きました。上皇はそれでもどこといういいところもありませんので、とうとうお室というところにある仁和寺というお寺においでになり、そこでおぐしを恐り遊ばされて、坊様のお姿となられました。それでお寺からそのことを天使様に申し上げましたので、式部太夫重成という人が来て、兵隊を連れて上皇のお守りをいたしました。また、天使様の方では、白川御所が焼けて戦に勝ったことになりますと、大臣や大将などの役や位がそれぞれ登りまして、関白忠通は宇治の長者という位がつきました。清盛は播磨守という役に、義朝は左馬守という役になりました。また一方、上皇方の人々は方々の山の中や遠い田舎の方へ逃げておりましたが、小納言、新税が、誰はどのような罰にすると、いちいち軽い罰を言いふらしましたので、そんなに軽い罰ならと言うて、それが嘘であるとは知らずに隠れたところから出てきました。まず、為義は比叡山に隠れていて、東の方へ逃げようとしていましたが、命が助かりさえすればと、為朝などが止めるのも聞かずに、ただ一人、義朝を頼って出てきました。また、清盛のおじさんの平間之助忠政という大将は、四人の子供を連れて、清盛のところへやってきましたが、命を助けるようなことはみんな嘘でしたので、気の毒なことに、為義をはじめとして平間之助忠政なども皆斬り殺されてしまいました。また、崇徳上皇は讃岐の国の松山というところへお移し申し上げて、後に、すぐ島というところへ御所を作られて、七年もそこにおられましたが、とうとうそこの志度というところでお隠れになりました。それから、為朝は近江の国の和田というところでお湯に入っているところを捕まりまして、これも殺されるところでありましたが、こんな強いものはまたと生まれてこないだろうというので、弓が引けないように手の筋を切って、伊豆の大島へ流されました。ところが、筋を切られても力の強い為朝のことですから、少しも弓を引くのに差し支えませんでした。差し支えんばかりか、かえって弓がよく引けるようになりまして、前よりずっと強くなりました。そこで島の者をみんな自分の家来にしてしまい、その上近くの島々まで平らげて、その辺の殿様のようになって、そこの殿様だった 加納重光のところへは誰も年貢を持って行かず、皆為朝のところへいろいろのものを持ってくるようになりました。それでその加納重光からそのことを京都へ訴えて参りましたので、天子様は武蔵相模などの兵隊を20艘の船に乗せて、また為朝大臣にと大島を攻めさせられました。けれども為朝は強くても気立ては優しい人でしたから、自分一人のために島の者を苦しめたくないと思いまして、その船が近寄って参りますと、家来には皆暇をやって自分一人弓を持って海辺に出てきて、大きな矢を弓につがえて待っていました。すると、そこへ船がだんだん近寄りましたので、船の横腹のところに狙いをつけて、矢をピューッと放ちますと、矢は船の水際のところを突き通して、そこから水がどんどん入りましたので、船は沈んでしまいました。これを見ると、為朝は自分の家に帰って腹を切って死にました。その時、年は32ということでありました。しかし、またこんな言い伝えも残っております。為朝は大島で死んだのではなくて、そこから琉球という九州の先の方の島へ渡って、そこで王様になったというのであります。どちらが本当かわかりませんが、何にしても、この為朝という人は、大変に強い人でありました。